かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっと林田さん、
はい、
この間ですね、この番組のテーマソングを担当してくれた、ゴージャスキスという曲を使わせていただいておりますけれども、佐藤ふとしさんとですね、電話で話していたところがですよ、なんて羨ましいっていうわけですよ。
羨ましい、何
が、どうしたのって佐藤くんに聞いたらですね、何抜け抜けと坂本真綾ちゃんに2回目のインタビューしてるんだよっていうわけですよ。
あら、ひょっとして佐藤ふとし先生はファンなんですか？
いや、実はですね、彼は作曲家の仕事もしていますけれども、最近ほとんど本業みたいになっているのがラジオのディレクターの仕事も彼は多々しているんですね、で、彼がラジオのディレクターを、フリーのディレクターをしていて、一番最初に担当したのが坂本真綾ちゃんの番組だったんだそうですよ。で、よく知ってるんだって、で、応援してると、ところが、なんとキカラジに出てるし、しかも1月24日付のアルバム週間ランキングで、オリコンで、アルバムチャート、この間紹介したアルバムが第1位っていうじゃありませんか。ツイッター上で教えてくださったリスナーの皆さんもいらっしゃいますけれども、これはですね、キカラジ効果みたいな。
そうなの？俺認識してなかったけど、そうなの？
いや、私も認識していなかったんですけれども、この事象だけを捉えると、キカラジ効果と言い過ぎても華厳の滝ではない。
出ました、華厳の滝
出ました。
そうですか。
佐藤太先生も、その可能性は、もちろん捨てきれないと、
なくないと
言っておりました。
やはりね、40男の心を揺さぶる何かがあるんですよ。なんかね、応援したくなるんだもの。
で、その作曲家の佐藤太くんもですね、クイーン呼ばわりしてますけれども
、
同級生なんで、やっぱりマーヤちゃんの歌声にはすごく魅力があるって、で、もともと声優として出発してるんだけれども、シンガーとしても他の、歌を専門にしてらっしゃるシンガーの皆さんたちの中にこれまでなかった声だし、菅野陽子先生の秘蔵っ子として、育てられてきたのも知っているから、彼女はまだこれからブレイクするよと。
なるほどね。
もしね、
私もツイッター拝見しましたけどもね、ある方がつぶやいてましたよ。村山さんはこの間スペインに行っててお話ができなかったから、林田さんのお詫びという大義名分を利用して自分が話したかっただけなんじゃないのかと。
その可能性は
遠からずも近からずもありありですか。
まあいいじゃないですか。そろそろ本題に入りましょうかね。
はい、去年のですね、11月13日以来ですね、俺の愛した藤子不二雄、その魅力を語ろう、続きばせんばいかんねと言いながら、いろんなことが年末ありましてね、2がお届けできておりませんでしたので、
そうでした。
この後藤子不二雄の世界参りましょう。
はい。お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
村山さん、もう一つなんかニュースがあるらしいね。
なんかそのお茶でもつぎながら本当にものすごくリラックスしてますよね。私たち
久しぶりにこうゆるい感じのなんかね。
もう一つね、
ビッ
グニュースがあるんですよ、林田さん。
ビッグニュースね。驚きましたよ、私もそのニュース聞いて。
腰抜かしましたよね、
うん。
ポッドキャストジャーナルというポッドキャストについていろいろまとめてらっしゃる、ホームページがあるんですけど、
専門サイトが、あるんですよね、
なんとなくそこを覗いてたんですよ。
はいはい。
いわゆるネットサーフィン、
うん、
そしてそこにですね、去年のポッドキャストの年間ランキングが載っていて、
いろんなカテゴリーごとにまとめてあるんですよね。
そう iTunes のランキングをポッドキャストジャーナルさんが独自にまとめたものだったんですが、 聞かせられないラジオっていうのは普段文化社会部門に登場するので
そこもね、俺探すとき一瞬どこの部門やろうかって思うけど社会部門なんですよ、
あた私たち社会派番組です、
文化的な番組だからね、
文化社会部門、あ去年はどんな番組が入ってるのかな、久米宏さんがやっぱり1位かとか思いながら、はい、なんとなく見ていたら、あれ真ん中あたりになんだか見覚えのあるタイトルが、
はい、
NBC ラジオ聞かせられないラジオが、なんと12位ランクインです。
これ年間チャートですからね。
年間チャートで12位ですよ。
これぶったまげましたよ。
もうあんな人やこんな人やそんなグループより上にいましたからね。
まあ下はあんまり言うべきじゃありませんが、もう上はトップは久米さんでしたね、
はい。
で私安住さんの番組が大好きで TBS でやっている日曜天国ダウンロード
聞いてるもんね、
毎週聞いてるんですけど、それにかなり肉薄してましたよ。
肉薄ですよ。
でローカルの放送局で、そこら辺にいる番組はほとんどなかったですね。
ないんですよ。
ポ
ッドキャストジャーナルさんもうそこまで手厚く扱っていただけるなら、なんかカステラか何かを送ったのにね。
ほんとね、物で釣ったのにね
いやいやそうじゃなくて、思いがけない出来事だったので本当に嬉しかったですね。
びっくりしましたね。
びっくりしました、
あり
がとうございます。
それだけ多くの方に、まあ今やね1週間で1万程度は1週間だけでダウンロード数ありますからね。
それはNBC の公式ホームページからダウンロードしている数ですので、多分 iTunes とかを通じてダウンロードしている方はもっと多いと思います。
そうかそうか、そういうことですよね。
そういうことだと思います。
たくさんの方に聞いていただいて本当に
ありがとうございます。また話が横道にそれてしまいましたが、
藤子不二雄さんということでね、
はい。
もう忘れたでしょ何の話したか。
前回11月どんな話しましたっけ。
もうもちろん藤子不二雄さんたちのプロフィールもご紹介をしたんですけども、その中で思い出してください。世界の子供たちに受け入れられる人気のドラえもんの話をしました。
あ、
村山さんが世界各地を旅した時に子供たちがドラえもんのアニメを見ていたという、
台湾でもタイでもスペインでも見ました
という、世界の子供たちを魅了している世界であるという話をしました。そしてもう一つ、ちょっと貧しかった頃の昭和の風景がそこにありますよという話。
空き地とか土管とかね。
そしてもう一つ、2011年もう今年になりますけどもね、藤子 F さん の、 記念館ミュージアムがね、川崎市にできる予定だというお話。そして最後ちらっと入っていったのがですね、子供向けのイメージというのがある藤子不二雄の世界ですが、意外と大人向けの骨太の世界観が広がっているんですよというようなお話 で、
そうなんですよ、ね、
お時間が来てしまいました。でその続きですよ
どうしましょうか。
もうほらこの待ってましたという人たちが結構いるので。
本当だ、メッセージ多いですね。
メッセージをちょっと紹介しますか。
そうしようかい。
何ですか。
紹介しようかい。
そういうこと。今のとこツッコまんばやった、
今ディレクターがあくびしてました今。
本当、
ディレクターというかミキサーちゃんが。
うわ、そら隙を見てあくびしようばいね。
もっと面白いこと言うからね、お願いします、ね、
最後まで聞いててくれる。
はい、
沖田サーティーさん、
はい。
藤子作品で一番好きだったのは実はアニメにもなっていないバケルくんです。劇場版ドラえもんのベースにもなった僕、桃太郎のなんなのさやパーマンのコピーロボットにもつながる藤子不二雄ワールドのミッシングリンクをつなぐ重要な作品です、確か当時の学年誌でドラとバケルともう一つというコラボ展開をやっていて、その中の一編のみが長編ドラえもんとしてテントウムシコミックスに収録されたんです、藤子不二雄らしい日常 SF で大好きでした。日常 SF という方ぴったりです ね、
本当
ね。
なるほど、
でも1話で主人公のカワル君に人形フルセットをくれた宇宙人は実体がない魂だけの存在という設定で、そこはちょっと薄ら寒い怖さを感じました。大好きなバケル君ですが、平成の現在にアニメ化されるとかなりテイストが違ってしまいそうなので、絶対にアニメ化しないでほしいと。
はあ、アニメ化不要望。
平成の現代はアニメ化しないでほしいということで、今日はですね、私本を持ってきて、今前後もちょっと話したんですけど、藤子 F 不二雄大全集というのがずっとリリースされてまして、その別館で、F の森の F の森の歩き方というですね、そういう本が小学館から、出版されました。これは、2010年の7月28日
最近ですね、
に初版が出ている本なんですけど、それにもバケル君が76ページ載ってます。これ覚えてます、バケル君って。
覚えてます、
覚えてますか。1974年から1984年にかけて作られた作品、74年から76年にかけて 私8歳から10歳ですね、小学校2年生それから小学校4年生まででドラえもんと同時連載された作品で、1984年には別冊コロコロコミックで久しぶりに新作が4話描かれたというふうに、記録が公式の本に載っておりますね、宇宙人からもらった人形で容姿も能力も思いのままに子供なら誰でも憧れる変身と秘密の隠れ家という願望を満たした作品、目まぐるしく視点の変わるひねった構成も魅力的というふうに紹介がされております。バケル君が好きだということですね。日常 SF って確かにそうだね。
その通りですね。
そしてこの方はですねこれについて随分と こだわっていらっしゃるというのがですね、はい、曖昧に言う岩野さん、今週は久々の藤子不二雄先生特集ということで生まれて初めて買ったコミックがドラえもんの第一巻である私にも一言語らせてください。秋にやった藤子先生特集でドラえもんのテレビ放映が話題に上っていました、うん、我々が話をしました、うん、現在も放送中のテレビ朝日系列のドラえもんの前に日本テレビ系列で制作されていたドラえもんをお二人はご存知ありませんか。
あ、知ってますよ。
知ってる、うん、日曜の夜7時というベストな放映時間だったにもかかわらずパッとせずに終わってしまったドラえもん、お二人が知らないとしても仕方ありません。
頭でっかでかですよね、うん、あの主題歌が。
それがそうなの、うん、僕が覚えてるのはね、僕のドラえもんが街を歩けばなんだけど、
ほ
ー調べたらね1973年の歌でした。だけどあのねそれ僕は先に結論言っちゃうと、うん、そのドラえもんを見た記憶ないんですよ。
長崎では放送してないんじゃないですかね。
いやそれ確認はしてないんですけど、ただ僕の同級生の松本くんが
たびたび登場しますよ。
俺は見たというわけですよ。
あそう
で、その時の歌はね、僕のドラえもんが街を歩けば、僕その先を知らないんですよ。そこのフレーズだけを彼が歌っていて俺は見たって主張して、周りの友達はいや見てない見てないってみんなから言われたんですけど、確認しなきゃねと思いながら。
あ、私はねその頃は関東に住んでいたので、見てました普通に、
うん、曖昧に言う岩野さんの情報によりますと、うん、当時ですね同じ時刻に NBC で放送されていたアップダウンクイズが大人気で、僕の周囲でも見ていた友達がほとんどいませんでした。でも僕にとっては7時からドラえもん、7時半から宇宙戦艦ヤマト、そして8時から日本沈没というのが至福の2時間でした。
うわ、
ちなみにヤマトも当時は裏番組の猿の軍団に食われてパッとしませんでした。ヤマトの裏番組が猿の軍団って確か長崎ローカルの出来事なんですよね。確かだったでしょ。
いや私はその頃関東にいたので
ハイジが裏番組だったんだよね。
ハイジが裏番組だったんです。
だから、はい、この方の記憶はかなり正しいのではないかと。
どうなんでしょうね。
ごめんね、今度調べま す, す、ね、あの長崎新聞がうちタイムテーブルも含めて残っているので、
バックナンバーありますからね。
おそらく1973年頃のお話だと思うので、これはちょっと確認をしたいと思います、
う
ん、
そうですね。
そのところは、私の中では記憶がないということです、うんうんうん、で同じようにですね、やはりこの日テレドラえもんにこだわってらっしゃる方が、うん、Y岡さんなんですけれども、 Y岡さん、
はいはい、
この方もですね、うん、アニメのドラえもんについての疑問、うん、現在も続くテレビ朝日でのアニメドラえもんはスタート時が小学校高学年だったと思います、うん、それよりも前、この方の年代が、ね、40代です。
自分のことね、小学校高学年というのは、はい、
ですから、まあ、テレビ朝日で始まったのは私たちと同じぐらいの年代ですね。でもそれより前、私が幼稚園か小学校低学年の頃に東京地区で朝もしくは早朝にアニメのドラえもんがあったように記憶しています、うんうんうん、お二人は覚えていますか、うん、という同じような内容です、うんうん、ですが、
それがね僕の頭デカデカだったと思う
んだ。頭デカデカってテレビ朝日系列じゃないの？
いやあのね、もともとあったその頭デカデカを リニューアルして使ったんじゃないかと思うんですけ
ど、
でもね今2人とも自分たちの記憶を頼りに喋ってますので、
ね、皆さんはネットという世界がありますからね、はい、パッとウィキペディアかなんかで調べちゃうんでしょうか。
それを言っちゃおしまい。
我々あまりいい加減なこと言わない方がいいかもしれない。これ残ってるからね。いいですか続き。今度、この間 F さんの話中心でしたけどね、はい、A さんが好きっていう方がやっぱりこう結構いらっしゃって、
お、
ルイジアナパパさん39歳、
は
い、
39歳、
年齢を書いていただいてありがとうございます。
なんか分かりやすいね、
うん、前回は F 先生の話に終始していたので今回はやはり A 先生ですよね。
また
私のフェイバリットはやはり怪物くんです、うん、この作品がなければ怪獣やホラー映画には多分興味を持たなかったと思います。私個人の怪物くんの思い出といえば、
はは、
小学5年生の春休み、当時テントウムシコミックスで発行されていた怪物くん全13巻だったと思います、うん、初めてコンプリートしたコミックを母が もう6年生になるんだから漫画は卒業ねと廃品回収に有無を言わさず出してしまいました。
ひどい。
最終巻なんて買って1ヶ月も経たなかったのにその反動で高校生になった頃からバイト代や昼食代で貯めたへそくりで漫画や今でいうライトノベルを月1万円以上買う生活が25歳まで続きました
そういう人多いと思いますよ。
そうですか、う
ん、子供の頃の怨念を晴らすためっていうのはね、
プラも捨てられたいとかね、うん、俺も親父にあの宇宙戦艦ヤマトのプラも壊された時もうショックやったもんね。怒ったもんね。
泣いて怒った。
もう高かったもん子供に3000円以上のプラ持って。
あ、そうでしょう。
もう一人 A さんという方です、はい、さて僕の思い出の藤子不二雄作品、やはりプロゴルファー猿を挙げさせていただきます。小学生時代にテレビもちろん NBC で見て、アニメ版ですね、猿丸のスーパープレイヤー、個性豊かな闇プロたちなど作品の魅力にはまって、近所の友達と裏山に山道に穴を掘ったゴルフコースを作り木の枝とゴムボールで友達と旗包みモズ落とし挑戦したものです。おかげで30代半ばの今ゴルフに対しておいらには向かないスポーツだと諦めがついています。だって止まってるボールが打てないんだもん。卓球とか野球ならいいんだけど、ということですけどね。どうですか、プロゴルファー猿読んでました？
いや、あの私はコロコロコミックを熟読していましたから。
あれ、コロコロでしたっけ？サンデーじゃなかったっけ？
コロコロには何でも載ってましたから。
あ、そうか、
藤子先生の作品は F も A も、
はい、あ、僕はこれ確かサンデーだったと思う
んです。いや、サンデーですよ、
ね、元々は読んで、まあ、こんな暗い絵をなんで藤子不二雄先生は描くんだろうと、うん、僕は前見たけど一人のキャラクターだと思ったから。
いやいや、だって子どもの頃は、ね、うん、そう思ってましたからね、
うん、
まあ、いや藤子不二雄さんが2人組っていうのは知ってたけれども、うん、作品によってメインの人が違うというのは子供の頃は知らなかった、まあまあ誰もが知らなかったんだけれども、
うんうん、ね、ああいうふうにもう、ま、全然違うものを違うふうに書いていたっていうのを知ったのはかなり後年でしたよね、
うん、まあ、カミングアウトされましたもんね、お二人が、うん、いや実はあの机を並べて、一緒にね漫画を書いてるけれども、まあ、それぞれ一人ずつがやっていたようなものなんですっていうのはね、
うん、
まあ、かなり後になってから分かりましたからね。
プロゴルファー猿の何でもどって好きだっただけどこれアニメで接するのと漫画版じゃちょっと印象違うかもしれませんね、うん、
漫画版のあの A 先生の独特の暗い雰囲気ね、うん、あの画面っていうのはねやっぱり違いますよね。あのテレビっていうのは基本的に光るものですからね、
うん、
光で構成されてますから明るいもんね、あの、うん、漫画のあの不思議な暗さっていうのはないね。
A 先生の作品ってベタが多いでしょ、
う
ん、
そうです。
で現生が結構出てくるもんね、
う
ん、
あ確かにね、
こう人間の結構ドロドロっとした部分が描かれていたりしますよね。賭けゴルフなんていうのもこれ出てくるし、うん、確かあれ小学生がお酒飲んでたりしませんでした？
そんなシーンもありましたかね
今書いたらちょっと微妙な問題もあるのかもしれないけれど、たくさんのメッセージをいただきましたありがとうございました。さあ、もう18分喋って
ます。18分ですよ。
あ、失礼しました。ここで1曲いきましょうか、最近あのクレモンティーヌさんがいろんな昔のアニメ作品を歌ってらっしゃいますが、ドラえもんの歌。
今話題の宇宙戦艦ヤマトジャージ第2弾真田モデル通信班モデルがついに発売。これを着ればあなたも憧れのヤマトの乗組員に。大好評につき残りわずか、今すぐワイワイ貿易へ急げ。長崎頑張る売店でも発売中。詳しくは通販サイトをクリック。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易オリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージをお二人の方へ新年のお年玉プレゼント。ジャージカラーやバージョンは届いてからのお楽しみです。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトジャージです。なおジャージのサイズは MLXL です。ご希望のサイズをキーワードと合わせてお書きになってください。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは2月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え
A 先生の話をしてほしいというメッセージを立て続けにご紹介しましたが、
ええ、
今日ちょっと語らせていただきたいのは F 先生の SF 短編、
はい、
素晴らしいですよ、
はい、前回の宿題でもありますよ、次回喋りますって言ってますから村山さん。
そうだったっけ、
はい、
ミノタウロスの皿を喋るって言いましたっけ。
言ってます。
ミノタウロスの皿というのは、
A、
F 先生が初めて発表した大人向けの SF 短編でありまして、
うん、結構最初は古い作品なんですよね。
1969年。
ねえ、
ね、あの単行本に掲載するときにかなり加筆をしたらしいということなんですけれどもね。
あ、そうなんだ、
はい。どんな作品かと言いますと、
ええ、
未来の話です。日常 SF ではありません。未来世界のお話です、うん、主人公は宇宙船に乗った、まあ、宇宙飛行士なんですが、
うん、
原因は分かりませんが宇宙線の中、ごめんなさい、今手元にミノタウロスの皿の、単行本を持ってない状態で今自分の記憶を頼りに喋っていますので、
はいはいはい、
もし細かいディティールが違ってたら申し訳ないんですが、
ええ、
宇宙船の乗組員たちは全滅してしまって主人公だけが生き残っている、
は
い、で SOS の信号を出しながらある惑星に不時着する、
うん、
未開の惑星、たまたま不時着した惑星が地球型の惑星で酸素もあるから彼は一人不時着した宇宙船の中から出てさまよっている。そこに、一人の美しい少女と出会うんです、
うん、
ミノアという名前の美しい少女と出会うんです。彼は恋をします。20日経ったら本国から、助けの宇宙船が来るということが分かっている中で彼はのんびりした気持ちでその未開の惑星での生活を楽しみます、
うん、
ところが驚愕の事実がそこに彼の前に突きつけられる。というのは彼女は美しい美少女であるミノアは実はその惑星では家畜だったんです。
食べられる方だったんです。
食べられる側の家畜だった、
うん、
その星を治めているのは牛そっくりの人類と言われている人たちなんです、といっても四本足で歩くわけではなくて人間と同じ二足歩行で、顔だけ牛で、まあ、もちろんケムクジラだったりヒズメだったりするんですけれども、人類という種族が治めている星で、
うん、
で、いわゆる人のように見えるミノアはウスと言われる種族であって、愛玩系食用系というふうにですね、まるで本当に人間の家畜のように、いくつかの種類があるんですがミノアは食用のウスだったんですね。そして、彼女はミノタウロスの皿に選ばれた非常に優秀な食用種だった、
うん、
で、そのミノタウロスの皿に選ばれると大きなお祭りの中でみんなから、牛のような顔をした人類たちから食べていただくことができる。それは非常に光栄なことなんですね、
うん、
で、その事実に驚愕した主人公は俺と一緒に逃げようって説得しようとするんだけど、うん、なんで逃げるのって
彼女はその運命を受け入れようとするんだ。
受け入れる。それは死ぬのは怖いけれどでも私はいろんな人に食べていただける、
うん、
そんな名誉なことはないわっていうわけですよ、
うん、
っていうわけですよ、
うん、
で、次に彼は、人類たちを説得しようとする、
うん、
あなたたちがやってるのは野蛮なことだ。で最初、主人公を見たその牛そっくりの人類たちは牢屋に入れてなんか、おかしくなった牛がいるな、ね、ちょっと保護しようということで牢屋に入れるんだけど他の天体からやってきた宇宙人だということが分かると牢屋から出してあげて非常に歓迎するんですね、
うん、
で、人類たちは宇宙船を作るほどの科学力は持っていないけれども非常に、それなりに進んだ文明のまあ中世よりもちょっと進んだぐらいの文明を持っていて非常に理性的な人たちなんですね。で主人公が残酷だからミノアを食べないでくれって一生懸命説得しようとする。で説得をねちゃんと聞いてくれるんですよ、
うん、
ははあそうですか、はあ、あなたがおっしゃることは なんとなく分かってきたけれどもところで質問していいかなって聞くわけですよ。あなたの星では家畜を食べないのかって聞くわけですよ、うん、いや そんなことを俺は言ってるんじゃない、ミノアを食べるな。話が通じない。でやがてお祭りの日が来てミノアは、運ばれていく大きな皿に乗って、でミノアは自ら希望する。何を希望するか、麻酔をかけて人工の肺をつけて 頭だけ残してみんなが私の体を食べてるところを見せてください。
おー、
頭だけになっても人工の肺があればみんながミノアのことを褒めたたえながら、うん、美味しい美味しい素晴らしい肉だって食べてくれるところを私は最後まで見ることができる、うん、こんな光栄なことはない。それを主人公は聞いても目の前が真っ暗になって光線銃を持ち出してその祭りを邪魔しに彼は乗り込んでいく、うん、さあどうなるのか。
あ、読みたくなりました。
ぜひ読んでください。
それを1969年にも描かれている、
すごいでしょう、
ね、え
藤子不二雄先生は、
まあ、ある意味命というものは他の命の犠牲なくしては維持できない部分がありますからね。
ねえ、人は牛を食べる、
うん、
その星では人類が牛を食べる、
うん、
ねえ、うん、深いですね。
深いね。
あ、この番組
どれが野蛮でどれが高尚かなんてことはね、いろんな価値観の中でこう考えようですからね。
あと1分30秒でこの番組が終わってしまわなければいけないので、はい、非常に厳しくなってきましたけれども、はい、
ああなるほど、
というわけで、はい、ミノタウロスの皿をはじめ藤子 F 不二雄先生の作品には素晴らしい SF 短編がたくさんありますので、
は
い、
ちなみにね、このミノタウロスのお皿はですね、この大全集もですね3期に収録される予定だそうですよ。
まあそうですか、はい、楽しみですね、はい、残り時間あと1分になりました。来週はどうしましょうか。
来週はですね、今山梨でサクライザーが熱いらしいっていう噂を聞きつけちゃったんです
ついにやっちゃいますか。来週はサクライザー特集、ご期待ください、
はい、映像監督の方にお話が聞ければなぁなどと画策しております。
はい、この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。はがきやファックスでも OK、 必ず聞かせられないラジオと明記してお送りくださいね。
はい、
いや今日もあっという間の30分でした。いや
私もほら藤子不二雄語ろうと思ってまたメモ用意してたんだけどまた語れなかったよ。
パート3そのうちやります
またかい。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。 A 先生もやらなければいけません ね。それでは皆様、また毎週。